こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は最近読書ができていない私の代理ということで、ある方が本の紹介をしてくれます。ということで、早速お聞きください。
皆さんはじめまして、ゆうへいと申します。この度ゆうこさんの代わりに読書感想を話す機会をいただきました。普段のゆうこさんの綺麗な癒される声を期待した方、すいません、渋めのおっさんの拙い読書記録、読書感想になりますが、誰やねんと思いつつも温かい心、優しい耳で聞いていただけたら嬉しいです。今回紹介するのは戦神陣です。今村翔吾さんの作品で、戦神シリーズ、天地陣というふうに続いていて、その3巻目になります。シリーズもので少しこう説明が長くなっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと頑張ってあらすじ、紹介しつつ、感想を言えたらなと思うんですが、まずね、もうとにかく面白い、すっごいエンタメバトル小説となってます。王道のバトルもの、漫画でもいろんな面白いものあったりしますけども、そういった面白い要素がてんこ盛りに詰まっていて、僕のその中二病心をねくすぐられまくって、もう笑い転げて中二病心が踊り出しちゃうような作品になっています。天地の、背表紙をさらっと押されつつしつつ、陣の、説明をできたらなと思います。まず天の背表紙ですが、明治11年、大金を得る機会を与えるとの怪文書により、強者たちが京都の寺に集められた。始まったのは奇妙な遊び、配られた点数を奪い合い、東海道をたどって東京を目指せという。剣客佐賀修二郎は12歳の少女双葉と道を進むも、強敵が次々現れ、滅びゆく侍たちのデスゲーム開幕となっております。時代は明治11年、ちょうど流浪に剣士みたいな設定なんですけど、西南の駅で侍武士の時代が終わりつつある。以前は強くて、価値を、社会に認められていた人たちがだんだんこう生きづらい、世の中になってくる。そうした中で、新聞が全国に巻かれて、腕に覚えのある者は、大金が手に入るぞという新聞がばらまかれるんですね。でそれを見た強者たちが寺に返して、でそこで説明を受けたらなんかデスゲームが始まっちゃうみたいな話になってます。主人公は佐賀修二郎といって、奥さんと子供が病気なので、参加したんですけども、その中で双葉という少女が震えてるところに遭遇します。このゲームね、ルール説明を聞いちゃったらもう抜けれないということで、抜けようとしたら、ペナルティとして死んじゃうんですよね。なので、大金が欲しいだけで全然、勝てそうにない、参加者もいて、そのうちの一人が双葉でした。お父さんのために参加したけど、みたいな、そんなルールやったらもう絶対無理やんみたいな感じで、で結局その佐賀修二郎がその双葉を守るというところが、もう一つのこの作品のテーマになっています。で続いての戦神、地ですけども、背表紙を読むと、東京を目指し共に旅路を行く少女双葉がさらわれた、早速さらわれました、はい、で夜半、剣客修二郎を待ち受けていたのは13年ぶりに顔を合わせる義弟 祇園三助、東海道を舞台にした大金をめぐるデスゲーム孤独に兄弟の宿命が絡み合う、文明開化の世、侍たちの最後の戦いを描く明治三部作待望の第二巻となっております。まあ、ここでは三部作って書いてるんですけども、実はまあ4巻目が来年出るっていうことになってます。でデスゲーム孤独っていうのは、まあ、孤という字が虫3つに皿と書いてね、孤独という字なんですけど、まあ、あの壺の中に毒虫とか、いろんなものを入れて戦わせて、まあ、強い毒を作るみたいなのことが由来になっている言葉らしくって、まあ、このゲームも、まあ、孤独と名付けられてます。でその中でその主人公の秀次郎の、まあ、兄弟たちとこのゲームで出会うということになります。まあ、義兄弟なんですけどもね、8人いて、でその8人は同じ流派K8 流を、まあ使える、人たちで、まあ、授けられて、その K8 流には8つの奥義がある。でそれを、まあ奪い合うような、継承戦というのが過去行われようとしたんですね。でそこから、まあ、秀次郎は兄弟思いなので、まあ、そんなしたくないということで逃げて、まあ、13年ぶりにこのゲームで再会したと。でそれ、まあ、逃げた、まあ、罰みたいなことですっげー強いやつに、命を狙われるっていう、まあ、ペナルティーがもともと言われていて、ただ、まあ、秀次郎13年間それ逃げ切った気でいたんですけど、実は他の兄弟が何人か死んでいたと。でしかもその強い、めちゃくちゃ強いその厳冬斎というね、いう人物がその罰を授けようとその兄弟たちを狙っているんですが、その厳冬斎もこのゲームに参加していたと。でそこでその兄弟たちとの宿命が絡み合って、その厳冬斎から命を狙われどうするみたいなところも、テーマの一つになっています。まあ、すごいその、まあ、東海道で東京を目指しながら強敵と戦うというのが一つで、双葉を守るというのが二つ目で、大きく三つ目としてこの主人公の兄弟流派をめぐる宿命というところがポイントになってきます。それがすっごいね、また面白い、奥深い、まあ、いろんな謎がね、その流派にはまだまだ残されていて、まあ、それが徐々に明かされていくという風になっています。で、まあ、そんなこんなで、今回の、3巻目の、陣の、説明に入っていくんですが、背表紙を読みます。東海道を舞台にした孤独も残り23人、陣外の強さを誇る侍たちが島田宿で一堂に会した。血しぶきの舞う戦場に神と崇められる台湾の伝説が現れ、乱戦はさらに加速する。あまたの強敵をなぎ倒し、ついに東京へたどり着いた秀次郎と双葉を待ち受ける運命とは。疾風怒涛の第三巻。はい、ということで、まあ、ちょっと駆け足で、三巻までざっと説明したんですが、まあ、何残っちゃというところもありつつ、まあ、なんか凄さやなというところが伝わればいいなと思っております。で、まあ、このね、まあ、ゲーム自体が何のためにやってんだと、まあ、すっごい人の数とか、あるいはその、組織がね絡んできていて、大金も動いていて、どんなやつがやってんだってところも徐々に、探りつつ、いろんなね、もう魅力的なキャラがワンサが出てきて、まあちょっと助け合ったりとか、でもやっぱり殺し合ったりとかして、でもそれぞれに参加した理由、背景、守るべきものみたいなところもちゃんと書かれていて、もう一人一人にちょっとね、感情移入というか、まあ、愛着を感じてしまうんですけど、それも23人と、最初なんか200人ぐらいいたんですけどね、23人になってきて、でこの、まあ、東京を目指すにあたって関所みたいなところがあって、まあ、何点以上その札がないと通れないってなっていて、まあ、だんだんやっぱりその、強いやつからその札を集めなければいけないと。でこの3巻目では、まあ、すごい強いやつらがもう集結していて、その中で、まあ、台湾の伝説ってやつがね、 もう毒とか使ってもう全員殺しちゃうみたいな、やっちまおうみたいななりだして、ちょっとやばいなということで、ちょっとねその台湾伝説を倒すためにみんながちょっと普段敵同士が協力するみたいなところも出てきます。でそこでまたねその秦のね、あの中国ですけど、まあ、当時秦の国からも、もう中華いて一番のエリートの武道のもう達人トップみたいなやつが、もう中国にその敵いねえから日本でやっかみたいな感じで出てきて、まあ、日本語も喋れつつなんか明るいやつがね出てきて僕大好きなんですけど、まあ、そいつも、協力してその台湾伝説倒そうとしたりとか、あるいはその地のところからなんか過去のね、背景みたいなのだけが語られてた、ようわからん、多分めっちゃ強いやつやけどまだ誰かわからんみたいなやつが、この3巻目でねとうとう登場して、やっぱめっちゃ強いやんみたいな、こいつボスかみたいな感じでもちょっと描かれたりしてます。あとは兄弟で、まあ一人その神六ってやつがいてね、その厳冬祭でめっちゃ強いやつと何度かやってるけど、その奥義が防御の奥義でなんとか命は、免れてると、死ぬのを免れてると、ただもうこのデスゲームの最中にそいつを倒そうと、厳冬祭を倒そうとして、で本来ならまあ兄弟同士ちょっと協力した方がいいんじゃねってね、あの秀次郎とかは、なってるんですけど、もうそいつは神六は他の兄弟巻き込みたくないから、ちょっと自滅に近いような作戦で厳冬祭を倒そうとする。でそれでちょっとやばいピンチになるんですけど、そこでその秀次郎と13年ぶりに再会するんですけどね、そこもめっちゃいいんですよね、なんかもう、はいって感じで、伝わりますかねこれもうすっごいいいんですよ、まあ、バトルも本当になんていうかな、映画を頭の中で再生させられているような、文章表現で、まあ、カットであるとかカメラアングルとかがこう巧みに切り替わるのがこの文章によって、まあ、感じられるんですよね。で実際これまあドラマ化される予定なんですけど、もう絶対おもろいやんっていう感じになってます。はい、もう読んでっていう、絶対おもろいからっていう、まあ、いろんなね本っていうのは学びであるとか、考えさせられる作品とか新しい概念を教えてくれる作品いっぱいあって僕も好きなんですけど、やっぱねもうおもろいっていうのはすごいなと、僕閉読とかするんですけど、もうこれ読んでるとき、草紙読んでるときはもうこれだけしか読めないぐらい面白い作品となってます。まあ、いろんな感動シーンとか、まあ、当時のね時代背景とかいろんな勉強になるところもたくさん、あるにはあると思うんですけども、まあ ただただもうとにかく楽しんで読んでほしい作品となってますので、よかったらちょっと読んでみてください。はい、ということで以上拙い読書感想でしたが、お聞きいただきましてありがとうございました。